本日はマルコによる福音書6章から滅亡の奴隷あるいは腐敗の奴隷ということでヘロデ王の話をさせていただきます。聖書には3人のヘロデが登場します。今日のヘロデは2人目のヘロデです。しかし初めのに登場するヘロデは紀元前の37年に即位して紀元前4年に70歳で亡くなられたあの有名なイエス様が生まれた時のヘロデ大王です。ベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子を皆殺しにしたのが最初のヘロデ大王です。でこのヘロデ王様自身はユダヤ人ではなく外国人エドム人だったということでしたが、このユダヤの地にあってはユダヤ人から褒めてもらいたい、ユダヤ人の関心を買いたいということでユダヤ教とユダヤの文化を大切にするふりをしたということです。しかしその彼の中身はギリシャ主義でしたのでそれはユダヤ人が最も嫌うものだったのですけれどもギリシャ頑張れということで当時ギリシャの町々ではオリンピックの競技会がもう開催できないお金もないということだったんですけれどもこのヘロデ大王がその財力と組織力と熱意を持って定期的にこのオリンピックが開催できるようにしてギリシャ人から大変な尊敬を受けた尊敬してもらったということです。またユダヤ国内では彼は歴史をしっかりこう学んでいたようでして自分をソロモン王になぞらえて、いろんな大規模な建設の事業をしたということです。カイサリアには港を作りサマリアはの町は再建しそしてかの有名なエルサレムの神殿の大改築工事に取り掛かったということです。本日のヘロデは2人目のヘロデです。ヘロデアンティパスと呼ばれている人物です。最初のヘロデ大王の2番目の息子さんで洗礼者ヨハネの首をはねたヘロデ。でこの方は50年近くヘロデとしてこうある意味一部分を治めるという働きをしていたのでイエス様が十字架につけられた時もヘロデとしてガリラヤの領主をしていた。王様とここに聖書には書いてありますけれども実際のところはユダヤやその全体をそのエルサレムを含むユダヤ全体を治めていた王様ではなくてガリラヤとペレアのという一地方の領主に過ぎなかったということです。イエス様に狐というふうに呼ばれるほど腹が黒かったというわけです。3人目はヘロデ・アグリッパ1世ということですが、ヘロデ大王の孫にあたる方で使徒言行録12章演説をした時に神の声だ人間の声でないってみんなが騒いだんですけれども神に栄光を着せなかったということで蛆に食われて死んだと使徒言行録12章に書かれています。いずれも外国人ユダヤ教を信じる人ではなくてそれでもユダヤの人たちから褒めてほしい偉大な王様だと言ってほしいと認めてほしいとそういう願いでいっぱいだった人たちです。では本日2番目のこのヨハネの首をはねたヘロデアンティパス領主について見ていきたいと 思います。王様とはありますけれども、一地方の領主であったと、どっちみちユダヤ、ローマ帝国の支配下に当時のユダヤはありましたので、植民地の地方の領主であったと。江戸時代の日本で考えるんであれば、大名よりも力がない、そういう存在、劣る存在だったのと。しかし自分を大きく見せることにかけては人一倍頑張った、独立国家の最高権力者のように振る舞っていた。マルコ6章、これはイエス様についての話がマルコ福音書綴られておりますけれども、6章になるともうイエス様の尊い働きというものがもう誰の目にも疑いようのない状態になっていました。神の国について神様の権威を持って話をされました。レギオンと呼ばれる強力な悪霊をも追い出しました。癒しを求めてやってくる 人々を次々と神様の力で癒し、死人をも生き返らせる、そういう神の力を帯びた、神の力が劇的に働く預言者だということで、もうガリラヤ中の方々から認知されていた、認められていた、そういう状態になっていました。でそのようなことをこのヘロデ、アンティパスも認めていたわけです。そして、この主イエスについて、ヘロデは私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだというふうに評価しています。ヘロデが主イエスのことをヨハネになぞらえて評価している。そのくらいヘロデにとってヨハネという人物は大事な、尊敬すべき方だったのです。でこの首をはねられたヨハネはヨハネ福音書に出てくるヨハネ、ヨハネ福音書のヨハネではありません。洗礼者ヨハネと呼ばれている方です。ラクダの毛衣を着、腰には鞄の帯を締めて、イナゴと野蜜を食べるという、ある意味では反文化的な粗い粗食を旨としていた人物です。つまり巻きもせず、刈り入れもせず、紡ぎもせず、空の鳥や野の花のように全面的に神様に頼って、食事といえば目の前にあるイナゴとか森の中にある野蜜を食べていた、そういう信仰の人生を貫き通した人物。そして主イエスよりも6ヶ月先に生まれた親戚にあたる方であって、社会から超越した人物です。そして全ユダヤに悔い改めを求め、神の審判を強調する説教をし、悔い改めた人々、多くの人たちにヨルダン川で洗礼を授けるリバイバリスト、大説教者だったわけです。この道理が通らず腐りかけていたユダヤにあって、国を立て直すほどの清い風、清い旋風を巻き起こした人物だったのです。ですからブラジルといえば貧富の格差が非常に大きいところ、奴隷制度の名残が色濃く残るこのブラジルにおいて、洗礼者ヨハネといえばクリスチャンの中で、現代のクリスチャンの中で一番人気のある人物ということです。社会をひっくり返すというか、世の価値観をひっくり返す、してくれる、そういう期待感が込められているんではないかと思います。 で、このような洗礼者ヨハネをヘロデ・アンティパス領主は捕らえて、マッケラオ要塞という寂しい山の上にある牢獄につなぎ止めておきました。で、ある軽はずみな約束をヘロデはしたことで、この牢につなぎ止めていたヨハネの首をはねなければならないという失態を犯したのでした。このヘロデは人前で見栄を張ったために失敗したのでした。自分が殺すことになるヨハネの教えを喜んで耳を傾けて聞いていた、密かに死と仰いでいたにもかかわらず、その人物を殺さなければならなくなったわけです。マタイ7章15節以下を見ますと、このヘロデ・アンティパスの行ったことを通してヘロデの内面が分かる、どういう人物か分かるというわけですけれども、また7章17節に、すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶというふうに書いてあります。神の知恵を豊かに宿す人物は優れた判断力によって良い働きの実を残しますけれども、神を軽んじて自分中心に歩む人物はその乏しい判断力によって悪い働きを残してしまう。人間はその身によって、働きの身によって見分けるものである。茨からブドウが取れることはなく、あざみにイチジクの実がなることもない。ヨハネのこの墳刑事件から判断するだけで、ヘロデは神に従わない、判断力の乏しい人物だということが断定できるというわけです。で、ヘロデはこう言ったわけです。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ。この言葉を何度も読んでみると、あ、実はヨハネに生き返ってほしいんだ、そういう願望が少しにじみ出ているように思います。再び清い神の言葉を私に語ってほしいと、そういう願望が感じられます。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ。自分の失敗をどうかこの生き返り、よみがえりによって亡き者にしてほしい、そういう願望も感じ取られます。取れます。また人は神の力を得て初めて生き返ることができるわけですから、あの主イエスという若者は洗礼者ヨハネをパワーアップさせたような優れた偉大な預言者、神の人である、そういう認識も含まれていると思います。ヘロデは神に従わず、判断力において乏しい人物ではありましたけれども、それでもヨハネや青年イエスのことを尊敬していたということが感じ取れます。二十節ではヨハネについて正しい聖なる人だというふうに彼は認識していたことがわかります。どうしてヘロデはそもそもですけれども、この洗礼者ヨハネを牢獄につなぎ止めなければならなかったのかというと、先ほど稲垣智子さん読まれました通りに、もともとは自分がなんと自分の兄弟の奥様を奪い取ってしまったから、それをヨハネに責められたからでした。領主ヘロデは、気持ちいいことをすれば幸せになるだろうと思って、自分の目にかなう女性を他人から奪い取った、それも兄弟から奪い取ったわけです。このようなヘロデの領主ヘロデの心の内側というものを 第二ペテロの2章13節以降が詳しく書いていると思います。その14節には、その目は絶えず貫通の相手を求めるというふうに記しています。その通りヘロデは兄弟からその妻を奪い取ってしまったわけです。ところがユダヤ人はこのヘロデという人がいわゆる偉い人であったので、ユダヤ人たちはそれを公の場でまた正面切って咎めるということはあまりしなかったようです。触れると恐ろしいので皆口を閉じていました。しかし神様を何よりも愛する、神の教えを第一とする洗礼者ヨハネは別でした。ヨハネにとって全ての人は悔い改めなければならない、神の言葉を実現しなければならないということで、ヘロデの結婚についてはばからずに、立法で許されてはいないというふうに公言、正面から指摘したわけです。そしてそれゆえに投獄されることになりました。1400年ぐらい前の中国でも隋とか唐とか、日本が遣隋使遣唐使を送ったそういう王朝はですね、北方の遊牧民族が作った王朝ですので、漢民族や私たちの肌感覚ではちょっと信じられないことが起こるんですが、それは何かというと、親の奥さん、息子の奥さん、そういう直系の家族のですね、奥さんを奪い取って、奪い取ったからですね、自分のものにする、そういう王様がいました。それに似ているものです。そして話は2000年前のパレスチナに戻りますけれども、ヘロデは牢にヨハネをつなぎ止め、それだけでは済まなかったことがここで分かります。なんとその奪われてきたヘロディアという奥様はですね、ヘロデの夫になることを喜んでいたようで、ヨハネを何とかして殺したいというふうに思っていたのです。でヘロデア自身はなんと親戚、姪っ子なんですね、ヘロデの姪っ子、ヘロデ大王の孫ですから、ユダヤ教の教え、神様の教えなんて どうでもいいと思っていたようです。どうでもいいというか、あまり意味がないと、自分を守らなくていいんだと思っていたようです。そしてある年にヘロデが自分の誕生日をお祝いしようということで宴会の席を設けました。高官将校ガリラヤの有力者がを招いて集めました。第二ペテロ2章13節に、昼間から享楽にふけるのを楽しみにしていますとか、宴席に連なるとき羽目を外して騒ぎますというふうに記していますけれども、ヘロデはそれをその言葉通りに自分でも知らずにやってしまったというわけです。そしてヘロデは自分のことを非常に大きく見せたいということをしますので、大風呂敷を広げるわけですけれども、そこに集まった有力者たちはその嘘をきっと下からですね透けて、見てしまった、透かして見てしまった、嘘だということが分かっていただろうと思います。非常に虚しい宴会だったろうと思います。ダニエル書11章27節見ると、2人の王は互いに敵を抱きながら一つの食卓を囲み、虚言を語り合うっていうふうに、書いてありますけれども、ヘロデが語ることが中身がないことだというのは目下から見るとすぐ分かる。虚言を語り合う、どれほど虚しい宴会になったかと思います。しかし、ヘロデ自身は、四角き紙面の真面目にそれを語っていて、娘のサロメに対して欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言いました。お前が、ね、願うならこの国の半分でもやろう 国を支配していない一領主が国の半分をやろうと、もう話にならない、その何も国をそんなこう人にあげるなんていうことはできない立場の人が国の半分をやろうと人前で言って、自分はこう立派な王様だ、偉大な王様なんだということを印象付けようとしました。第2ペテロ2章18節、彼らは無意味な大言壮語をします、書いてある通りになってしまいました。そしてヘロデはなんとその言葉によって罠にはまってしまうわけです。娘は中座して母ヘロディアのもとに行きます。そして母ヘロディアは待ってましたというばかりに、ヨハネの首を持ってきな、欲しいというわけでした。ですから娘は愛する母のためにヨハネの首をくださいとヘロデに願ったわけです。でヘロデは窮地に陥りました。できることならばヨハネを生かしておきたい、心の底で密かに尊敬していたからです。その話をもっと聞きたいと思っていたからです。しかし有力者の手前、有力者の前で固く誓ってしまった手前、その約束を反故にすることもできず、衛兵に命じてヨハネ殺害を命令を下して、その軽はずみな約束によってヘロデは自分自身の首を絞め、この国を混乱に陥れるということになってしまったのです。第2ペテロ2章の19節はヘロデのような人物についてこのように指摘します。自分自身は滅亡の奴隷です。人は自分を打ち負かした者に服従するものです。ヘロデを打ち負かしたのは欲望であり、悪霊サタンの誘惑であり、滅亡、もしくは元の言葉では腐敗、腐っていくことだったのです。そういう、悪いものから出てくる欲望にヘロデ自身は打ち負かされて、その奴隷となってしまったわけです。人間はその身によって見分ける、茨からブドウが取れることもなく、アザミにイチジクの実がなることもありません。今日はヘロデの話ばかりをさせていただきましたけれども、じゃあ私たちもっと賢いからヘロデのようなバカなことはしないと言い切れるでしょうか。もしイエス様を信じていなかったら、私たちももしヘロデのようにお金があったり一地方の領主であったりしたら、同じように妻を他人から奪い大言壮語して国の半分でもやろうと、そんなことを言う人物になっていたかもしれません。私たち人間はみんなヘロデと同じように悪い霊の支配のもとに生まれてきました。そして自分の力ではそれを打ち破ることができないものに生まれてきました。アダムが罪を犯し、その罪が全ての人に及んだからです。ヘロデといえども最初から大きな悪を行ったわけではありませんでした。悪は小さなところから始まります。小さな嘘、小さな願い、願望、欲望というものがだんだんだんだん大きくなってきて、周りの反応を見ながら、あ、このくらいまだ大丈夫なんだなと思って、もっともっとエスカレートさせていってしまう。ヘロデの場合はこの悪妻ヘロディアの入れ知恵によって失敗を招いていくことになりました。最後にはヘロディアの勧めに従って王様の称号を手に入れなさい と入れ知恵されて、それに従ってことをなしたわけですけれども、かえってそのヘロデ王の王の称号が欲しいという動きが罪に問われて、最後は流刑に処せられました。こうして彼の政治生命は断たれて、文字通り滅亡の奴隷、腐敗の奴隷になってしまいました。弟の妻をが欲しい、そういう欲望をイエス様の恵みによって、乗り越えることができているのであれば、これほど大きな失敗を犯さないで済んだだろうと思います。悪魔の蟻地獄というか、滅亡の螺旋階段というか、滅びへのジェットコースターというか、そのような悪い霊の招きから逃れる道はこの世にたった一つしかありません。それはマタイ、マルコ6章で、有名人になっていくその過程にあった救い主イエス・キリストに頼ることだけです。私たちもうすでに生まれた時からヘロデと同じように腐敗の奴隷、滅亡の奴隷になる立場にありました。最初から滅びへのジェットコースターに乗っていたのです。しかし救い主イエス・キリストが十字架にかかってよみがえられて、今天国にいらっしゃいますけれども、その方がその美しい声を響かせて、私たちを、滅びゆく私たちに救いの手を差し伸べてくださったのです。その声を聞いて悔い改める者は罪許され、永遠の命をいただき、人生においては善悪の区別をはっきりとするさせる知恵が与えられて、実り豊かな神様と人とに愛される人生が歩めるようになるのです。滅亡の奴隷からの救い、それは人にはできませんが、神にはできるのです。救い主キリストイエスの声を聞いて悔い改めて、その声に従う人は幸いです。祈ります。慈愛に富みたも父なる神様、滅亡の奴隷であった私たちを、また右にも左にもそれてあなたからに背を向ける私たちを、滅びの淵から救い出してくださいましたことを心より感謝いたします。私たち人間は自分の知恵ではあなたを知ることができませんでした。あなたが私たちを選んで命を与えてくださいました。この感謝を胸にこの1週間も歩んでいきたいと思います。私たちの周りにはこの滅びへのジェットコースターに乗っている方々が多くおります。どうか私たちを通してイエス様の御声を響かせ、一人でも永遠の命を得てあなたのもとに帰ることができるように取り計らってください。私たちにはできませんが、あなたにはできます。どうかクリスマスに向かっていく私たちの歩みを強めて、教会の体、キリストの体である教会を立て上げる働きに邁進させてください。この創価の地をあなたが豊かに祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。